ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
お暑でございます。
暑いですね。今日の山口県黒井の最高気温は31度。馬鹿の虎と。
あ、涼しいですね。それは何度か見てる余裕もないです。神戸で仕事してます。よもよいです。
はい、今日はもっちさんはお仕事の都合で、はい、収録にたどり着けなかったので、はいはい、今日はまずガンプラジオはこの2人でお送りすることになりますよね。よもよさん、は
い、全国1000万のもっちさんファンの方申し訳ございません。
うん、でもその代わりといってはなんですが、はい、強力なゲストの方をまたお呼びしておりますよね。じゃ あ、 株式会社 VIC ビッグかなの、まあ、要するにビッグカラーのメーカーさんからですね、
はい、
陳一新さんを、ゲストにお呼びしました。陳さんは企画と
営業
と営業のポストについてらっしゃる方です。では陳さんどうぞ。
あ、はい、おはようございます。株式会社 VIC の陳と申します。もうお忙しい中招待していただきまあ、ごめんなさい、
大丈夫です。
大丈夫よ。
招待していただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よく来てくださいました。ありがとうございます。
多分ですけど、リスナーの皆さん、来週も陳さんに登場してもらうことになりそうなんですよ。
はい、
つまり2回連続で陳さん特集とかビッグカラー特集を、はい、企画しているっていうのが、今の感じなんですね。はい、陳さん、陳さん、
はい、
このビッグカラーっていうのを僕ガンプラジオでもずっと、まあ、紹介というか、はい、僕自身がもう100色以上揃えました。はい。使ってるんですけれども、
はい、
でもなかなかね、売ってるお店がそんなにないのかな、よくわかんないんだけど、陳さんこれいいのにさ、っていうのをさ、なんかこう、はい、うまいことこうみんなに伝えてほしいなと思うんだけど、このビッグカラーっていうのはどんな塗料なんですかね。
そうですね。ビッグカラーって簡単に言うと、水性アクリル系の、塗料だと思っていただければかと思います。
なるほど、なるほど。
はい。
これは、水、要するに水で薄めたりとか、水で道具を洗ったりとかできるタイプの塗料ってことですよね。
もちろんです。
うんうんうん、
塗料自身には、有機溶剤も入ってないので、ですから、刺激的な匂いもないし、うん、まあ、先ほどおっしゃった通り、水で希釈することも可能なので、で、あくまでも、エアブラシの洗浄も、水で行います。ですから、初心者にとっては、もうかなり、使いやすい塗料ではないかな、というふうに私は思います。
そうですね。だから、要するに、その、はい、みんなが、家族がいる今で、塗装すること、筆塗りとかするのは、全然大丈夫ですもんね。本当、無臭ですよね、本当に。
そうなんですね。最近そうですね、匂いが気になるお客様も結構、増やしているし、
うんうん、
で、まあ、家族がいたり、ペットがいたりという、パターンもあると思うので、ですから、うん、いや、これから水性塗料を、検討するお客様ももっともっと、増えるんではないかなと思いますね。
うん。うん、だよね。よもやさんどうですか、ビッグカラー触ったことありますかいね。
ね、商品を店頭で見たことはあるんですけど、まだ使ったことはないですね。申し訳ないですが。
それ神戸のどのあたりで商品がある感じなんですか。
私が見たのはイエローサウマリンで見ましたね。
あ、なるほど、
ね、少しだけですが。
陳さん、陳さん、これ確かホームページがあって、そこには取扱店舗が 上がってましたよね、
はい、そうですね、皆様のおかげで、まあ、あのぼちぼち取り扱いしている店舗さんがあの増えてますですね、
うんうんうんうん、僕の周りにはまだないのでヨドバシカメラで注文してる感じですね。あとは、まあ、遠いお店に行って直接見て買ってるって感じなんだよね。
ありがとうございます、
うん、このガンプラジオを機にね扱ってくれるとこが増えると本当に嬉しいなと思ってるんだよね、うん、
ぜひ皆様の力を借りしてあの日本全国に打っていきたいと思います、
うん、これチンさんさ、よくチンさんもその使用する様子をこう、うんね、あのプレゼンテーションというかお客さんの前で見せることも多いよね、
は
い、
あそうですね、私、まあ会社の営業職も、まあ、あるので、まあ、いつもあのホビーショーとかそういう、うん、あの店舗でのデモンストレーションもよく行ったりとかでするんですよね、
うん、僕の言い方だとビッグカラーを筆塗りするときってだいたい2回か3回で、
はい、
あのプラの表面を綺麗な色で覆えると思ってるんだよね。
はい、そうなんですね。
チンさんそんな感じだよね、あれってね。
あ、そうです。私たちいつも推奨しているのはあの筆塗りの場合は、まあ、大体で3回くらいでもう綺麗に塗れるんですね。
瓶生で、瓶生でいいんですか？
瓶生っていうのはあのボトルから、はい、敵あどっかにパレットに滴下落としてそのまま塗っちゃっていいですか、はい、ってことなんだと思うんですけどね。
ああ、そうですね。皆様の使用の習慣にもよると思うんですが、
はい、
私の場合は、ちょっとだけあの筆を、濡らして。
濡らしてね。
はい。塗料をつけて、ま、ちゃんと混ぜてから塗っていくっていうタイプですね。
うん。うん、まあ、筆を湿らせるって感じだよね。でもね、それって水を補給するっていうよりはね。
そうですね。はい。
僕はね、チンさん、今ね、某雑誌の作例仕事をしていて、はい、それで、ビッグカラーの、はい、ブラウンバイオレット、ドイツの迷彩色だよね。
はい。う
ん、それを、筆塗りしてるんですけど、基本色の上に迷彩色として塗るんですけど、
はい、
これやっぱね2回だね。で僕はね、
はい、
瓶生でもうそのまま筆つけちゃって
塗
っちゃってるんだよね、
はい、
それで隠せるよね、隠せるし、まあ、水なくても、
はい、
塗れるから、まあ、それ個人の好みだろうけどね、
はい、
うん、いやそのぐらいの性能なんだよね。
ありがとうございます。
うん、まあ、頑張ってるのは迷彩色塗ってるからね。
一つ意地悪な質問にしてもいいですか？
うんうん、いいよ。
水性の模型用の塗料ですよね。
うんうん、
そうなんですね。はい。
というと、ファリフォですとか、下出るカラーっていうのもありますよね。
うんうん、
ええ、ええ、はい。
それに比べて、ここが強いんでやるというところは何ですか？
はい。よく皆様に聞かれるんです。
はい。
まずですね、水性、はい、水性塗料は今までご存知の通り、海外製のものはいっぱいあるんですが、
はい。
でも、ビッグカラーの特徴というのが、
はい。
塗膜が薄いんです。例えば例で、例を挙げると、飛行機のプラモデルって結構、ネジとかっていう、細かい、はい、ディテールが、
ね、うん、あるね。
もあるんではないですか、
はい、
で、ビッグカラーで筆塗りでもエアブラシ塗りでも塗った後はもうプラモデルのモールドはそのまま綺麗に残されます、
うん、
いくら厚塗りにしてもプラモデルのモールドが潰さないんですよ、
うん、
これは一つの特徴ということです。でまたもう一つの特徴というのがこういう用具ですよね。エアブラシでも筆でも、
うん、
これは普通の水で洗えます、
うん、
しかも綺麗に落とせます、
うん、
はい、
うん、
これが、まあ、他社さんと比べると、まあ、最大な特徴ではないが、ではないじゃないかなと私はそう、はい、
うん、
基本的に薄め液を使わなくても大丈夫ということなんですね。
まあ、そうですよね。特に筆塗りの場合は まあ、あの、薄い皮膚がなくても、あの、水でやっていければ大丈夫です。
なるほど。
ただ、はい。一つの注意点としては、はい、エアブラシの希釈は、まあ、お水でも、あの、全然希釈ができるんですが、ただ、水の蒸発の、あの、蒸発の速度が遅いので、はい、で、できれば、まあ、あの、薄め液を使っていただいて、で、蒸発も早いし、あの、塗装の、まあ、なんというかね、あの、塗り心地も、あの、だいぶ変わります。
うん。
よかったら、はい、ぜひ試してみていただければかと思います。
はい。
そうだね。僕もね、今いろいろ試してるとこなんだけど、エアブラシにね、直で、まあ、希釈もなく吹き付けることはまず可能なんだけど、まあね、やっぱ1割ぐらい。塗料9に対して1割ぐらいの、うん、薄め液を入れたら、調子良くなって、表面が、さらに、平らになる感じがした、うん。もっと入れてもいいと思うけれども、うん、薄め液はだからエアブラシにはあった方がいいと思いますね。でも、筆塗りはいらないですよね。
そうですね。はい。
で、今僕が、雑誌の作例を、の明細色を筆塗りしてるって申し上げたじゃないですか。
はい。
これもね、その特徴につながっていて、結局その、なんでビッグカラーでわざわざやってるのかって言ったら、やっぱね、筆塗りで迷彩色を塗って、これね、実はリボンみたいな、うねうねの迷彩なんですよ。蛇がこう歩き回ってるみたいな迷彩色を筆で塗ってるんですね。そしたら、はい、在来の塗料だと、筆塗りの中でこう盛り上がったりしちゃうと思うんだけど、塗膜が厚くなってね。
はい。
ビッグカラーはさ、これ自己水平性って言ってるよね。
あ、そうですね。はい。
うん。で、これをね、僕はすごい信用していて、だから、塗るときに、僕、実は、シタデルとかすごいいっぱい使ってるユーザーなんですけど、ほとんど遜色がないなと思っていて、で、薄塗りの自己水平性に関してはビッグカラーの方が優れてると思っていて。
おー、うん、ありがとう。
うん、だから使ってるんだよね。あと、ジンさん言いにくいかもしれないけどさ、
はい。
パレホやシタデルより安いよね。
まあ、金額的には、まあ、日本国内で、開発と製造を行っているので、海外製品と比べると、やっぱり、まあ、安いし、まあ、買いやすいと思います。
うん、だよね。で、はい、小売店側の話を聞くとさ、なんかこう、はい、違ってたら教えてね。ビッグカラーは割と少量のオーダーを入れても補充してくれるって聞いたんだよね。
ええ、そうなんですね。
ね。
やっぱ今、はい、なんていうか、お店って、大きなお店と小さいなお店が、
ありますよね。
うん、はい。模型はもうそもそも、箱がでかいんですよね。
うん。
お店を、置けるためにもう十分スペースが取られる、
うん、
ですから塗料を1本必ず6個じゃないとダメだったりとか、うん、そういうのを、うん、そういうことをするとお店さんが置けなくなってしまうんですよね、
うん、困るよねきっと、
うん、そうなんですね。ですからビッグの方は、まあ、少量でもいいのでよかったらぜひ試してみていただけたらどうかなということをいつも皆様にお勧めしております。
うん、うん、足らなくなった、例えばグリーンが足らなくなったよって言ったら、グリーンだけを3本とか追加できるのかな、小売店からして。いっぱいの発注には6本ぐらいですか？
そうですね。基本的には1食で、1箱6本入りなので、
うん、
はい。
それで入れるかってね、
うん。そうですよね。はい。
うんうん、了解です。了解です。あとさ、陳さん言ってないけどさ、僕また言っちゃうけどさ、ビッグカラーのボトルいいよね。
はい、ありがとうございます。
うん。僕はシタデル大好きだったんだけど、最近ちょっと夢が覚めてきたのは、
う
ん、まあ、シタデルの、いろいろ2つぐらいあるんだけど、大きいのはやっぱシタデルの、瓶が今一つなんだよね、 で形が良くない、使い勝手が悪くて気密性が悪いんだよね、うんうん、あ個人の感想ですよ、はい、それで攪拌にも下出るカラーって、
うん、
手間かかるし、うん、あとね瓶の中でどんどん固まっていっちゃうんですよ、使ってもない塗料が固形化していくんですよ、うん、
はいはい、
うん、でそれは不可避なんですよ、
うん
うん、ところがビッグカラーはね、
はい、
そんなことないんだよね、
うん、
だから買ったら最後まで使い切れるんだよね、
うん
うん、今のところ俺はそう思ってるんだよね、
うん、
でねボトルも使いやすくて、僕今皆さんしつこいですけど、うん、雑誌の作例作ってて72分の1の飛行機の迷彩色をビッグカラーで、はい、下地色はあれなんです、分けあって、
はい、
ミスターカラーなんですけど迷彩色を塗ってるんですけど、ビッグカラーの色でパレットに6滴出して、
うん、
迷彩を塗り切りました。
おお、
だからたったの6滴で満足いく結果が出せるんだよね。まあそれはまあ僕のその機体の特有のあれかもしれないけど、うん、全翼機で翼の上面全体に迷彩色を蛇の形で塗っていくっていうパターンで6滴です。それで2度塗りしてます。
そんだけ伸びるし、隠蔽もいいということですね。
そうですね、しかもデコボコにならない自信があるから、
うんうん、
乾かしながら塗れば、まあ、泣くこともなければ、
うん、
また筆の流れによって塗料がデコボコになることもない、
うん、
ないというか本当はあるんだろうけど、うん、肉眼ではわからないって
ことですね、はいはいはい、
うん、というわけでケースも最高っていう、
ね、うん、
ありがとうございます、
ね、うん、いやーでリスナーの皆さん、お詫びがありまして、
は
あ、僕ねビッグカラーの色の話をするときに、
ええ、
欠点めいたこととして、
はあ、
こういうことを言ってたんですよ昔、
うん、
クリアツヤあり系の塗料とか、うん、クリアとかがないと、
うん、
またメタリックがないと言ってたんですよね、
うんうんうん、
でこれが嘘だったんですよ特にメタリックの方は完全に嘘では
いはい、
はい、実は僕がせっついてちんさんにホームページも更新してもらったんですけどね、ちんさんメタリックからかなりの量が出てますよね。
そうですね、すいませんがこちらこそ宣伝不足で公開をさせてしまいましてメタリックは確実にあります。
はい、
ね、
はい、
ちょっと値段がお高くてメタリックが330円ぐらいで僕は小売店で買ったんですけど、そんなもんですかね。
そうなんですね、はい、
うん、
金属色はやっぱり一般の塗料と比べると本当の金属のパウダーが入っているので。
そうだよね、
はい、ちょっとだけお値段が高いんですよね、
うん、
しかも攪拌しやすいためにステンレスの錆止めのボールを1本入ってます。
なるほど、
そう、はい、メタルカラーの瓶の中にはボールが入ってるよね、
はい、うん、
そうそう、やっぱね陳さんが言わないから言っちゃうけどさ、
うん、
シタデルは攪拌がめんどくさいし、
うん、
ファレホも結構攪拌は気を使う塗料なんですよ、
う
ん、ほう、ビッグカラーはそうだな、10回ぐらい振ったらもう十分使える感じですかね、陳さん。ちょっと甘い？
ですよね。はい。ここではちょっとごめんなさい。先ほどビッグカラーの特徴というところの、1点言い忘れたことがありまして。
そうそうそう。はいはい。
ビッグカラーは、今、水性塗料の中では、よく皆さん様が、思われているのが、塗料の粒子がでかい。エアブラシが詰まりにく、詰まりやすい。特に、0.3 とか 0.2 のエアブラシが水性塗料で、拭きますと、詰まってしまうケースが、結構ですね、お客様のところから聞いてまして、
はい。
ビッグカラーの場合は、ま
うん、
はい。ビッグカラーの場合は、まず、顔料がすごく細かく研磨されています。ですから、まあ、0.2 のエアブラシでも、エアブラシが、0.2 のエアブラシを使っても、エアブラシの目詰まり現象がありません。うん、まあ、極端的な話ですが、 私はたまには 0.18 のエアブラシを使って細かい、はい、明細を吹き付けるお仕事もあります、
はい、
その際も 0.18 のエアブラシでもそのまま綺麗に塗れます、
うん、
これは、まあ、他の水性塗料と比べると、まあ最大な利点ではないかなと思います、
うん、そうだね、はい、やっぱファレホとか、まあこんなファのつくメーカーとかシのつくメーカーの水性塗料はエアブラシ用のラインナップってのを出してるんだよね。エアブラシ、
なんとなかにたらエアーいうかありますわね、
うん、モデルエアー、あ、言っちゃった、なってますよね。でビッグカラーはそれはないわけなんですよ、
うんうんうんうん、
専用のあれがないと、
うん、そこのところを今陳さんはおっしゃってんだけど、本当にそれも潰しが効くっていうかな、
うん、
うん、いいあれだよね。だからこれからね、汁物って言うんだけど僕はね、塗料を揃えるときにそのやっぱり匂いがなくて安全な材料で作られてるってことを、意識したら、やっぱね、ビッグカラーもね、選択肢に上げてちょっと試してみるぐらいは絶対やった方が得だと思うんだよね。
特に筆を使うモデラーでやったらちょっと試した方がいいんじゃないかってことですね、
うん、そうですね。あれ泣かないから、だから当然だけど水性ホビー、水性のアクリルっていうのは乾かしたらまた上に塗っても泣き出さないんです、ですよね、
うん
うんうん、でなんかこの筆塗り特有の味わいを出す程度には、
うん、
こう半透明に塗ることもできるし、
ほう、
こうなんだ、かっちりかっちりこう塗りつぶしていくような使い方もできて、割とね、
うん、
濃さの調整もできるし、
うん、
調整した挙句にね、塗面がデコボコになることがやっぱりないんですよ。
うん、
うん、だから意外とね、
はい、
幅広い表現、筆塗りもね、うん、幅広い表現ができると思ってるんだよね。
うん、うん、
うん、
です。
うん、ですよね。まあこのようにビッグカラーはすごい優れたところがいっぱいあるんだけど、小さこれ、もっと有名になるべきだと思うんだけど。
はい、頑張ります。
これ、できて何年目ですか？
そうですね。開発はもうだいぶ長いので、
うん、
実はビッグカラーは最初の開発はもう2013年、14年ぐらいですよね。
はあ。
はい。で、いろんなテストを行って、もちろん、まあ、長期的な置きっぱなしのテストも行いました。
うん、
実際は日本で発売するのは、まあ、コロナ前の、2019年の11月なんです。
うん、
ですから、テストして、開発してから、まあ、テストが全部終えて、で、日本で販売するまでは、まあ、かなり長い時間を経しましたんですよね。
なるほど。
うん、
これ、あ、それであれだよね、今の話を誤解した人がいるかもしれないけれども、このビッグカラーっていうのは国産、日本国産の塗料なんだよね。
まあ、もちろんそうなんです、はい、ね、
これは工場は東京にあるんだっけ、
うん、そうなんですね。会社はもう工場もそうなんですが、東京都の葛飾区にあります。
だよね、うん、
職人さんの町ですね。
なるほど、
はい、
なるほどですね。これ僕今手元にカラーチャート、いわゆる B5 の大きさかな、
はい、
あ、もっと小さいかな、はい、A5 の大きさかな、折ってあるね、カラーチャート手元にあるんですけど、ここにあるのが120色。今、全部で何色あるっていうことになってるんですか？
基本色は今130色があります。結構ラインナップが、広めで、まあ、基本色から戦車色、飛行機色、あと戦艦色もあります。で、はい、
そうだね。これはセット販売だけなく、基本色に軍艦の色もあれば飛行機の色もあるって形だよね。
そうなんです、
うんうん、それに対して コンボセットみたいなのも出してるんだよね、ビッグでは。
あ、こちらはですね、初心者の様のお客様の、うん、買いやすいために、このコンボ色の、欄を参考していただいて、そのままバラの色から選んで、いただくっていう、説明なんですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
このセットで買っとけば、例えば、第二次世界大戦の帝国の飛行機、戦闘機は作れるよとか、ドイツの機体はこれで作れるよとかになってるのが示されてるってことだね。
はい、そういうことです。
でも一方で、フィギュア肌色セットとか、僕結構古いやつだけど、ミグ29迷彩色セットとか、買ったことがあるんだけど、そういう
ベトナム
迷彩セットとかもあるんだよね。
そうなんですね。やっぱり、なんていうか、バラのものが置けないお店も最近、多くて、また、塗料一本一本を探すのも大変だと思われるお客様もいらっしゃるんですね。
うんうんうんうん、
やっぱりセットものを作って、お店にも置けやすいし、初心者のお客様でも、あ、これ、一箱で、ミグ29が塗れるんだって。
うん。
使いやすいものを、今作っています。
うん。
はい。
そのミグ29のボトルは、今、ベタ褒めの、今の売ってるボトルよりもちょっと違うタイプだったよね。背の高い。黒いキャップの。
そうですね。容量がもっと大き、多いんですよね。
うん。そうそう、多かった、多かった。で、使いやすくてびっくりしたんだよ。それが最初のビッグカラー体験だったんだけど、すごい使いやすかった。エアブラシで、さーっと拭けて、それが筆塗りでも、綺麗に発色したのを見て、僕はちょっと腰が抜けたのをよく覚えてますね。うん、で、その時にね、
はい、
タミヤのエナメルカラーとかで、墨入れをして、
うん、
ちゃんと、だから、一部の水性塗料とかだったら、侵されたりするんだけど、塗膜がね、うん。これちゃんと墨入れができたんですよ、エナメルカラーで。
へ
ぇー。うん。だから、これもいいなと思って、僕、塗膜の強さで言うと、
うん、
多分ですけど、タミヤエナメルよりも強くて、
ほう、
多分ね、ラッカー系の塗料に並ぶぐらいの塗膜の強さが出てる気がします。
うんうん、僕、水性塗料に対する一つ偏見があってね、
うん、
これにさっと塗るじゃないですか。
うん、
で乾きましたと。
うん、
触ったらなんか簡単にペローンと取れたりするやつあるじゃないですか。
うん、そういうケースある、うん。
ありますよね。僕も、まあ、某ファリフォリやってるね。なんかさ、ポロンと言って、なんじゃこりゃってなったことあるんですけど、
うん、
そういうのは大丈夫なんですか？
どうですか、陳さん。
あ、そうですね。水性塗料っていうものは、やっぱり、はい、ラッカー系の塗料と異なりまして、
はい、
特にビッグカラーって、有機溶剤、腐食性の有機溶剤が、
はい、
入ってないために、
はい、
塗る前にできればですね、プライマーを塗っていただくのがおすすめしております。
うんうん、
要は、定着、塗料自身の定着力を上げるっていうことですよね。
うんうんうん、
はい。
で、
はい。で、ビッグカラーの場合は、まあ、専用のプライマーも出しているんですし、
はい、
で、他社さんのプライマー、まあ、幅広く、種類があるわけですよね。うん、どちらを使っても問題がございませんので、
うん、
とりあえず、プラモデルの塗装をする前に、一回プライマーを塗っていただくっていうのが、ポイントです。
なるほど。
う
ん、
これね、でも今、プライマーだよっていうふうに、リスナーの皆さん言われたけれども、陳さんは、僕の感じではね、ミスターカラーの、黒系の色で下塗りして、そこに直接吹き付けて、あるいは筆塗りして、硬い、塗面ができるから、だからプライマーでもいいけど、普通に、なんだ、食いつきのいい、クレオスの油性の塗料で下地を作っても、これは濡れているんで、プラの、そのままの、肌じゃなければ、多分いけるんじゃないかなと思って僕はいつも使ってます。
例えば、うん、あのクリアコートであるとかサーフェイサーであるとかそういうものも大丈夫っていうことですか、
うん、僕はそう思ってるね。多分大丈夫と思うよ、うんうん、だから潰しが効くと量だ。僕は今クレオスとのコンビネーションで使うことが割と多いかもしれないですね、うんうん、いずれは、まあ、ビッグカラーオンリーで作例っていうのを増やしていきたいと思ってるんですけど、うん、今のところはコンビネーションで筆塗りで味を出すとかいろいろ試してるところですね、うん、どうですか山井さん、そろそろビッグカラーを買ってみようと思ってきましたか。
そうは言っても水性カラーって乾くの遅いんじゃないんですか。
いやー、いいこと聞いてくれるねこの夏、
はい、
今の環境だと、
はい、
これがね、まあね、ミスターカラーと同じぐらいで乾くね。
マジで、
うん、ねえ、ちいさん、早いよね、乾燥は。
そうです。塗る方法にもよるんですけれども。
あ、そりゃそうだ、そりゃそうだ。
はい。私の場合ですと、エアブラシ塗りがよく使ってまして、うん、で、まあ、溶剤も、専用の薄め液も使ってるし、うん、まあ、ほとんどもう塗ってから、もう塗りながら乾燥している感じなんですね。
ほう。
はい。
だよね。そうなんだよ。うん、だからその僕の迷彩話もだいたいこうこのぐらいで乾いてほしいなっていう感じで乾くんだよね、
うん、
うん、なんか分かってもらいたいんだけど、こう塗っててもうこの辺乾いてたら持ちやすいなとか思うところは乾いているんだよね、
うん、テンポよく作業は進みますよと、
うん、そういうこと、うん、いいこと言うね。いやいや、そうなのよ、
うん
で自己水平性ってのがあって、
はい、
そこを信頼できてるから、
うん
うん、
要するに筆むらが出にくいということですね。
そうですね。1回目は薄い濃い部分ができるけれども筆塗りでね、
うんうん、
でも薄かったり濃かったりすると目に見えて塗膜の厚い薄いができるじゃないですか、
うん、そうですよ、
ね、それがねよくわかんない、事実上ないんだよね、
うん
うん、だからミリタリーのものの塗装には、
はい、
筆塗りで味出す塗装とかできると思うし、
うん
うん、ツヤありの塗料がねもっと開発されたらカーモデルとかにも試してみたいぐらいの信頼性はあるんだよね、
うんうんうん
うん、実際のところはさあれじゃん、はい、ミスターカラーとかのシンナー使うやつはシンナーっても薄いやつねはやっぱ完全乾燥までには時間がかかるんですよ。結構ビッグカラーの方が多分完全乾燥は早い感じがするよね。ものとしてどのぐらいなんですよね。1日乾かせばもう完全にカッチカチな感じですよね。
まあ、
も
ちろんですね。
半日とか僕は1時間ぐらいかければ全部乾いて、いや、30分で乾くな。
うん。
うん。と思ってて、そこも扱いやすい塗料だよね。
うん。
これ、チンさんさ、このいろんな色は混色するのも多分、はい全くもう混ざりにくい 色っていうのはなくて、綺麗に混ざるんですかね。
はい、まあ、綺麗に混ざれますね。はい。
なるほどね。はぁ、あ。あとさ、
はい、
僕ね、この前お店に行って購入したんだけど、つや消し剤と半つや消し剤が売られてて、うん、それ買ったんだけど、これどうやって使ったらいいんですか。
そうですね。ツヤ消しと半ツヤ消し添加剤っていうのは、うん、基本的には塗装が全部終えてから、塗っていただくっていう、使い方なんですね。
うん、
私の場合ですと、ま、塗装が全部終わって、で、ま、その光沢、ま、明るさを調整するたびに、ま、エアブラシを使って、ま、大面積で、重ねて、塗っていくのが、まあ、ポイントだと思います。
うんうんうん、
はい。
だから、オーバーコートするってことだよね。
そうですね。はい。
添加してもいい。塗料に混ぜ込んで塗ってもいいけど、基本的にはオーバーコートで使うつもりで、はい、作られてるってことなんだよね。
そうなんです。
なるほど、なるほど。
はい。
そっか。ビッグカラーのホームページが、更新されたからもう、うん、どんな色があるかはそこで見れるんだよね。
そうですね。
そうですね。これからももっと新製品を頻繁に更新していきたいと思います。
うん。
は
今公式見解としては130色あるっていうことなんですか？
そうなんですね。基本 の MA シリーズでしたら、まあ、130色が、あります。
あ、だから他に金属色シリーズとかあるんだよね、
はい、
キャラクター SF シリーズ、
はい、SF シリーズですね、
ですよね、はい、
うん、でこういうメカホワイトとかね、メカレッドとかメカイエローとかメカダークブルーとかのシリーズもできてるんだよね、
はい、そうです、まあ
キャラモノに使いやすい色ということですね、
うん、そうなんです。
まあ商標があるから言えないけれども、うん、メカジャングルグリーンっていうのとかメカフィールドグリーンとかいうのは、うん、ザクグリーンだったりするわけだよね。商標があるから言えないけどさ。
なるほどね、なるほどね、
うんうん、多分全ザクに合わせて調色してあるし、メカスペースピンクとかメカスペースレッドはシャアザクに向かって作ったりような感じがするんだよね。
メカパープルとかメカスペースパープルとか、
うん、そういうのもこれ新製品だよね、チンさん。
そうなんですね、はい、
うん、この辺の色から買ってみるキャラモデラーの人とか、それから肌色セットをね、フィギュアを作る人は買ってみるとか、例えば米軍の戦闘機を作るからっつってアメリカ空軍ベトナム戦争迷彩色をこれ4本セットかな、これを買ってみるとか、うん、いろんなセット販売のものもあるし、まあバラで買っていっても揃うしね、うん、っていうことなんだよね、うん、いやー、陳さんこれ、
はい、
みんなに魅力が伝わったと思うんですけど、よまいさんどうですか、まだ疑問点とかないですか？
いや、そのカラーチャート見たらミリタリーモンが強いんかなと思ってたんですよね。それで、うん、じゃあキャラモン作るんやったらあんまりどうなんやろ、使いどころあんのかなとは思ったんですけど、
うんうん、
さっきのね SF シリーズっていうのがあれば、これはこれでこれでなんですね、カバーできそうな色味をちゃんと作ってくれてるんで、
う
ん、
そう、ビビッドな色だよね。
そうですね、
うん、これを使えば、なんか今風のね、いろんなロボットモデルを組んでいけたりするんじゃないかって感じがするよね。うん、そうなんだよね。この、ビッグカラー、そうは言っても、陳さん今覚えてたらでいいんですけど、全国で何店舗ぐらいで売られてるんだろうか。
おぉ。
あ、わかんないのね。いいのよ、いいのよ。ね、サイトには書いてあるからね。
そうですね。詳しくは、サイトに載ってあります。まだまだお店が、増えているので、
はい、
まあ、まだまだ伸びることがあると思います。
うん、なるほどですね。うん、まあ、水性であること、環境に優しいこと、水で洗えること、目詰まりがないこと、自己水平性、まあ塗料としてこういう良さがあるっていう風になってるんだよね、うん、僕ね、あとちょっとね、裏技的なことを言っとくと、迷彩してるって言ったじゃないですか、しつこいですけど、今ね、作例仕事でね、でやっぱりね、はみ出すじゃないですか、
まあどうしてもね、
どうしてもね、でこれね、今流行ってるマジックリン落とし、はい、これはできます普通
に、はいはいはい、
うん、だから細い綿棒にね、マジックリン浸してこすれば、
うん、
面白いようにって言っていいかな、取れるんですよ、
まあ、修正もしやすいという
、うん、そうそう、だからこれはだから要するに手入れの時にも使えるから、
うんうんうん
うん、水だけではなかなか落ちないような筆の根っこについたやつとかも、
なるほど、
もしかしたら、あるいはエアブラシ、うん、最終的にはマジックに一回通して水ですすいでとか、いう手もあるかなと思ってます。これメーカーさんがそうしなさいとはおっしゃらないと思うけど、一応このことも、まあ、水性塗料をマジックリンで落とすって流行ってるじゃん、今ね。
あ、そうですね。
うん。これも、できるようでしたから、はみ出したり失敗したりした時も、大丈夫です。僕はだから下地をクレオスで塗って、
うん、
迷彩色をビッグカラーで塗ってるっていうのは失敗した時、
うん、
リカバリーできるようにやってるんだよね、
うん、
全部ビッグカラーでも塗れたんですけど、うん、考えたんだけど、うん、どうせこれ失敗するなと思って、ビッグカラーで 迷彩色を塗ることで、保険をかけたんですよね。結果大成功でした、
うん。乾いてからでも落とせるんですか？
乾いてからってことですか？
うんうん。
そう、落とせる落とせる。完全に乾燥してからでも落とせる。それは、擦るんじゃなくて、撫でるのを繰り返したら落ちるですね。
まあ、墨入れ的な使い方もできるようですね。
あ、もちろん墨入れとしても使えると思います。ビッグカラーを墨入れの色として流し込んで、拭き取るのを、ね、マジックリンで拭き取るっていう方法とかもできると思いますね。うん、
なるほど。
うん。いやいや、素晴らしいですよね。うん。これね、チンさん、どうですか？あとまだなんか売り込みポイントはありますか？
そうですね。ビッグカラーっていうのは、もう、最近皆様のおかげで、まあ、全国いろんな店舗に入るようになっているんですけれども、まあ、なんていうかね、初めてプラモデルを、触るお客様にとって、うんうんうん、ビッグカラーを、おすすめいたします。
うん、
失敗を怖がらずに、大胆に塗っていく。うんそれが、まあ、模型作りの、まあ、大事なポイントではないかなと思います。
うん。
で、はい。あとは、まあ、最初、皆様に申し上げた通り、ビッグカラーの塗膜が薄いので、例えば、万が一、筆塗り、またはエアブラシ塗りが失敗しても、そのまま恐らずに、まあ、一回プライマーを全体的に塗っていくか、または、まあ、白か黒を一回全体に塗っていく。
うん、
で、乾燥してからまたもう一回塗り直せば、プラモデルが、また綺麗に、まあ、作れる、
うんうん。
はい。
そうですね。だから今、なんか落とすようなことを喋ったけど、そんなことしなくても、塗膜が薄いので、上塗りしてリカバリーできるよってことだもんね。
うん、そういうことです。
あとはね、チンさん、じゃあさ、一個おねだりするけど、
はい、
僕のね、使用環境では、ビッグカラーの塗料を側面から、塗装するときに色を選び出すときに、ね、ビッグカラーの白い蓋がダーって並んでて、その中からこの色かな、この色かな取り出しては、
はい、
ボトルの色を見て、あるいはボトルに書いてある色の名前を見て、あ、これだ、これだってやってるんだよね。
はい。
で、今は、丸いラベルシールとか、あとは塗料を瓶の蓋に自分で塗って、それで、使ってるようにしてるんだよね。
はい。
ね、どうにかして、こう、最初から色の感じがわかるように、今のボトルはそのままにね、
はい。
してくれたら嬉しい。直感的に選べるようにね、してほしいなっていうのが、一つ希望です。
かしこまりました。
うん。
はい。
でもね、よもやさん、あれなんだよ。
はい。
よく見るとね、初期のビッグカラーより今のビッグカラーの方が、カラーの色の名前とかを表しているラベルが改良されてるんだよ。
ほう。
うん。剥がれにくくなったよね。
そう。
うん。つまりね、陳さんはね、やる気になったらやる人なんですよ。うん。これも多分ね、お客さんの声を元にして、ラベルの長さを変えたんだよね。
そうなんです。
うん。
前のラベルは確かに、どうしても、まあ、浮いてしまうケースがあったので、
うん、
ですから、それをないようにラベルを全部新しくデザインして作り直しました。
ね、はい。そうなんですよ、うん。だから言っといたら変わるかもしれないんで、ね、リスナーの皆さんもここで発表しますが、実は前、さっきも言ったっけ、来週も陳さん、お客さんとして来てもらう予定なんですよ。
そうですね。
はい。
うん。だから、なんかね、質問とか切実な思いとかがあれば、
そうですね、ご要望をね。
うん、お伝えしますので、
はい、
なんなら番組でも間に合えばね、来週の月曜の収録に間に合えば、
はい、
来週の月曜って言って分かんないか。月曜の収録に間に合えば、
はい、
陳さんに、お話ししたり、メールをお渡ししたりしますので、
はい、
ぜひ、おメールの方、いただければと思っています。うん。まあ、結構いい時間になってきたんですけどね、陳さん。 僕はね思うんですよ、陳さん。
はい。
陳さん中国人なんでしょう。
まあそうですね。はい。
なんで日本にいてビッグカラーなんか作ってんのって切実な疑問なんですけど、僕会ったのは一昨年ぐらいなんだけど、静岡なんだよ最初はね。
そうですね。
その時からずっと謎。その時からずっと謎なんだよね。
疑問が。
うん。
あ、そうだと思います。
だからビッグカラーを買うとなったらやっぱ陳さんのそのなぜ。なぜ U は日本にっていう、
そうですね、
ことが聞きたいんだよね。うん、
まあ理由としては、まあ、私もそうですね。は
い、でもストップストップストップ、陳さん、
はい、
それは次回に持っていかせてもらっていいですか。
はい。
たっぷりゆっくり聞かせていただきます。
はい。次回はもう初っ端から陳さんがなぜ U はどうして日本にっていうのを話を、はい、してもらいたいと思うんで、いいですかね、陳さん。
全然問題ないです。
はい。じゃあ、そろそろいい時間になってきたので、前半はこのぐらいにさせてもらいたいと思います。はい、皆さん、来週も陳さんいらっしゃいますので、ご期待ください。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
はい。